K-pop 2+1.
K-pop 2+1.
There to find K-pop and K-culture's newest trends.
K-pop 番長こと音楽ライターの松本拓夫です。
日本一新大久保に詳しいモーチーです。
最新の K-POP 事情からコスメやファッション、グルメ、韓国トレンドを紹介する番組 K-POP 2プラス1。2プラス1とは韓国のスーパーやコンビニで2つ購入すると1つついてくるというシステムのこと。得する情報をお届けするポッドキャスト版2プラス1です。モーチーさん、
はい、
ね、SNS でね、はい、拝見してましたけど韓国にまた行かれたということで、ね、
そうなんです。韓国行ってきました。
なんかちょっとこれは紹介したいトピックってあります？
はい、うん、今回はね、韓国の美容室に行ってきたので、はい、その話をしたいんですけれども、うん、韓国の美容室で私髪の毛を染めたのでもなく、うんうん、カットしたのでもなく、ただシャンプーをしに行ったんですね。
あら、ねえ、それ珍しいですよね、はい、
でもこれよく私旅行中よく行くんですよ、韓国の
シャンプーするだけ、
はい、美容室にシャンプーしに、
はいはい、
なかなか日本で髪の毛だけ洗ってもらえるメニューってないんですよ。
ないですよね、
はい、でも韓国は結構その需要があるっぽくって、1000円とか1万ウォンぐらいで髪の毛洗ってドライヤーまでしてくれるんですよ。
でもそれってお店突然入って予約なしでシャンプーしてくれって言ったら受けてくれるんですか？
受けてくれるんですよ。それが
すごいサービスですね。
しかもなんかメニュー表にないお店に今回は
裏メニュー
行ってでシャンプーだけしてくれますか、はい、っていう風に聞いたら、あ、いいよって言ってもらえて、あ、ちなみにおいくらですかって言ったら、2万ウォンって言われて、
それその場で決めたっぽいですよね。
そうなんですよ、うん、2万ウォン高いなと思って、うん、あ、2万ウォンかちょっと思ったより高かったんで違うところ行きますっていう風に言ったら、あ、じゃあちょっと待って1万5000ウォンでどうって言われて、
すごい韓国っぽいですねそれね。
でも1500円かと思って、でその時ちょっと急いでたんで、まあいいかと思ってそこで行ったんですけど、こうなんかねパワフルなんですよね、洗い方とかも。
あら、うん、
日本ってなんか優しくなんか泡で、
あれね、指の腹で、
あ、そうそうそう、
あれ決まりなんですよね。
なんかね爪で言ってくれるんですよ韓国のシャンプーは。ー
頭皮バンバン痛むってやつですね。
痒いところもしっかりなんか書いてくれる感じで、私は結構好きなんですけど、
爽快感あるってやつ、ね、
はい、で乾かすところも一番めんどくさいけどやってもらえて、
へ
ー、でもねそこもちょっとなんかここ濡れてるなまだみたいなのある状態で、はい終わりですって言われるんですけど
そのまま出されちゃう
みたいな。なんだけど、まあ1000円だしいっかみたいな、結構許容なんかこのなんかざっくりした感じがなんか私は結構好きで、
しかもね旅行気分っていうか海外旅行行った感ありますよね。
そうなんです、そうなんですよ、うん、韓国の美容室ってこんな感じかみたいな体験もできてすごい楽しかったんで、
うん、これちなみに、
はい、
そのモーチさんはねある程度韓国語とかやり取りできるけど、はい、まるっきりできない人とかでもこうやって勢いでなんとか行けちゃったりするんですか？
そうですね、行けると思います、うん、実際に私何回かこうシャンプーしに韓国行ってるんですけれども、うん、レジで一緒になった女の子が、うん、私がお支払いするときに来た女の子で、うん、その子は韓国語が喋れない子でもシャンプーオンリー、うん、オッケーみたいな感じで、一旦オッケーオッケーみたいな感じでやってましたし、
それは通じるわ、
うん、はい、そんな感じでやってました。 なんで特にねこうシャンプーしてる間も話しかけられることも特になく、なんかこう
無言で
パッパッパッと流れ作業でやっていくんでそこら辺のね心配はないかな。なるほど、
じゃあ皆さんもねちょっと勇気を振り絞って、
ね、
気軽にちょっとシャンプーだけしてみ て、
はい、
ね、ぜひ皆さんちょっと試してみてください。
はい、ぜひぜひ、
はい、それでは K-POP 2 Plus 1スタートです。
Where to find K-POP and K-Culture's newest trends. K-POP 2 Plus 1
K-POP 番長こと音楽ライターの松本拓夫です。
日本一新大久保に詳しいモーチーです。
まずは僕松本が紹介する最新の K-POP 事情です。紹介する一曲はですね、アイリット。
お
アイリットね、もう3月末にデビューして、
はい、
すごくもう盛り上がってビルボードのねメインチャートにも新人なのに入っちゃったっていうね、ものすごい人気なんですけどね。 紹介する曲はね、あのそのデビュー曲というかリードトラックっていうんでしょうかね、
はい、
あのシングルに収められたマグネティックという曲なんですけど、
はい、
まあ、あのこのアイリッド K-POP 第5世代の注目株としてはもう特にね、このグループ2024年特に来るんじゃないかなと思ってるんですけどね、
はい、
あの BTS を筆頭に数多くの有名なグループがアーティストが揃ってる HYBE、
はい、
そこの系列から登場した新人さんなんですけど、
うん、
曲がね、まあ、制作側はどういうことを狙ってるかっていうのは分かんないんですけどね、
はい、
なんて言うんでしょうかね、一昔前のちょっとレトロポップみたいなものに、で専門用語で言うとフューチャーファンクって言ってね、
フューチャーファンク、
あのね、海外の人が日本のアニメとかとかで流れてるようなアイドルソングとか、ああいうのをねミックスして、それでちょっとビートを強化してこうディスコチックにやってミックスしたっていうのが一昔前にね、フューチャーファンクっていうのがあったんですけど、
かっこいいです ね、
そのね雰囲気を多分ね意識してわざとレトロに作ってたりとか、こういうちょっとね音楽詳しい人がググってくるような作り方っていうのは他にね、あの同じハイブで言うとあのニュージーンズなんですよね。
ニュージーンズはなんか私が見てもちょっとなんか懐かしさみたいなの感じますね。
そうそうそう、よくわからなくてもなんとなくちょっと他の勢いのある K-POP と違うなって思わせるとこあるじゃないですか。
わかります。
そこね多分ねアイリッドもちょっとね狙ってるんじゃないかと思って聞いてるんですけどね、
はい、
で、あのさらにですね、この大ヒットしたアルバム4曲入りの最初のシングルっていうのかな、 EP がですね、
はい、
さらに直後にですねスピードアップバージョンっていうのを出したんですけど、
はい、出てました ね、
ね、聞きました？
聞きました。
本当にスピードアップしてるんですよね。
本当になんかよく TikTok とかで、ね、ああいうスピードアップしてる曲流れてくるから、
はいはい、そう、
そのトレンドですか？
多分ね TikTok とかそういうのをちゃんとこう意識して聞いてる世代向けに作ったんだろうと思うんです
よ。なるほどね。
でこれってどういう意図があるんだろうなと思ったんですけど、
はい、
最近で言うとボーイネクストドアって言ってね、はい、またあの HYBE の系列のレーベルから出たボーイズグループの新曲がね、はい、この間出たんですけど、アースウィンド&ファイアっていうね、おじさんが聞いたらえっていうようなタイトル別にファンクグループあるじゃんっていう感じのタイトルの、その新曲もですね人力で同じように高速でサビを歌うんですよ。だから多分今後この高速でなんか歌ったりなんかやるっていうのがトレンドになってくるんじゃないかなと。
そうなんですね、うん、なんか昔から K-POP アイドルってなんか倍速ダンスとかやりません、
う
ん、
ね、あの倍速でやってあるじゃないですか。
そうそう、
多分ねあれをこう強化したいんだろうと思うんですよね。
なんかあれちょっとバラエティ的にやってるのかと思ってたけど、やっぱり実力がないとちょっとめちゃくちゃなことになっちゃうけど、
そう、
なんかそういうの成り立ってるっていうのがすごいですよね。
まあ、だからめちゃくちゃトレーニングしてるから早くやろうが遅くやろうが綺麗に揃ってるっていうのが売りなんですよね。
さすが K-POP だ。
そう、だからまあこの曲もねそういうその倍速スピードアップとかそういうのも絡んできて面白くなってきたなってことで今回ちょっと取り上げてみました。
はい、
はい、この、マグネティックですが楽天ミュージックでも配信されておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。 Where to find K-POP and K-Culture's newest trends.
K-POP 2+1。 続いては私モーチーが紹介する最新の新大久保韓国トレンドです。
はい、今回はどんなものを紹介してくれるんでしょうか。
はい、今回紹介するのは新大久保で味わえます塩パンたい焼き。
塩パン、
はい、うん、塩パンが今韓国ですごい流行ってるってご存知ですか？
いや、なんとなく僕の知り合いで、
はい、
コリアンフードコラムニストっていう方がいますけどね、
はい、
その方が口にしてましたね、塩パンってあるんだよって言われて、
はい、ね、日本でももともと塩パンってパン屋さんに売ってたりとかするけど、
はいはい、見かけますよね。
なんか韓国で今爆発的に人気で、
逆輸入って感じなんですかね。
なんか専門店とかもできてるんですよね。
うん、
で今回紹介する、塩パンたい焼きはソブンさんというお店で食べることができるんですが、うん、塩パンの生地をたい焼きの鉄板で焼くんですけれども、うん、そこにバターをねドーンと乗っけて溶かして食べるっていう、うん、超ハイカロリーなグルメなんですけれども、
うん、
食べたら太りそうだけどでもめっちゃ美味しいんだよな
って、まあ、絶対美味しいですよね。
そうなんですよ、これもう絶対美味しいだろうでもこれ太るなみたいな、うん、グルメのことを韓国では罪悪感グルメっていうふうに呼んでいて、
面白い、
うん、はい、これもすごいトレンドなんですけどね、これ数年前からトレンドなんですけれども、 この罪悪感グルメからインスパイアを受けてできたのがこの新大久保ソブンさんの塩パンたい焼きです。これね、私ももうテレビで出演させていただいて2回もう紹介する機会があったんですけれども、もう行くために行列なんですよね。
あ、やっぱりすぐ買えないぐらい人気ある
そうなんですよ。 TikTok とかでももう大バズりしてて、今ね新大久保で一番熱いグルメって言ってもいいんじゃないかなっていう感じですね。
すると結構見た目映えるって感じなんですかね。
そうですね、見た目はねたい焼きと同じなんですけれども、その上にバターをねドンと乗っけて、それが熱でね
って
溶けていく感じなんですよ、
はい、
それがね
バター大きいんだ多分、
動画映えするんですよ。でね、この塩気とねなんかじゅわっとこのあんこと、こうもちもちの塩パンの生地がこう交わって本当に美味しくって、う
ん、これやっぱり思ったんですけど、
はい、
韓国の例えばね、昔で言うとラーメンとか、はい、インスタントラーメンって、はい、日本より結構ね油で揚げまくってから結構カロリー高かったりするんですよね、うん、それが一時油で揚げないとか言ってノンフライになって健康志向になったりとか、はい、こう行ったり来たりするんですけど、
確かに
それが極端ですよね、ヘルシーになって
こういう、そうですね、うん、今回のグルメはもう本当にハイカロリー、うん、もう何カロリーあるんですかってあえて店主さんに聞かなかったですもん。
あ、やっぱ怖くてね
、はい、うん、でもそういうね罪悪感があるグルメこそもう本当美味しいんですよ。今回紹介した新大久保ソブン塩パンたい焼きなんですけれども、私のインスタグラムの方でも紹介しておりますので、ぜひ各種 SNS チェックしていただければと思います。 K-POP 2 plus 1 Where to find K-POP and K-Culture's newest
trends。 今回もお別れの時間となりました。先ほどモーチーさんが紹介してくださった罪悪グルメのね、あのパンをね、はい、あのネットでも写真で見たんですけど、
はい、
バターでかいっすね。
バターがすごいんですよ。
スライスチーズかと思いましたね、あれね大きさ。
そうなんですよ、めっちゃ大きくて分厚いバターが乗ってるんですけど、うん、まあ、あれも溶けたら見えなくなるんで、うん、カロリーも
ゼロです。カロ
リーゼロ、はい、
それは言い過ぎですけどね、はい、まあでもね僕もちょっとね前後でマラソンしたりしてちょっとねあのカロリー消費してから一回ちょっと挑戦してみたいと思います、はいはい、
ぜひ食べてみてください。
はい、 K-POP2 プラス1は新しいエピソードが毎週更新されます。楽天ミュージックほか各配信サービスでお聞きになれますので、ぜひ毎週チェックしてみてください。ここまでのお相手は松本拓夫と
モーチーでした。
また来週。